はい、9時回りました、インディーズナイト、第4週目レーザーフラッグです。
こんばんは
1ヶ月遅れの収録、暑い中やってます。
はい、
はい、皆さんどっか行きましたか？
俺はもう家にずっといましたね。
家富さんらしいですね。
相変わらずインドアな、はい、
そう、もう夏は大嫌いですから、う
ん、俺も今年はどこも行ってないですよ。
行ってない、
行ってない。いつもはね、沖縄とか北海道とかたまに行ったりするんだけど、
どう
今年はね、本当に仕事しかしてないね。
あの、女性の水着見に行ったりしてない？
してない。
あら、
そういう旅とは行ったのかな？
行きましたね。
おい、ちょい、どこ行ったの？
あの、諸磯っていうね、海岸に。
諸出し？
諸出し。
そう、あの、諸出ししてる方はいなかったけど。
いなかった
の？いなかった、うん。
楽しかった、海。
楽しかった、楽しかった。
潜ったの？
潜ったよ、魚見た、うん。まあまあまあまあ、今週も行きますよ。
はい、
今週もゲスト、素敵なゲストいらっしゃってます。
お、
ペットさんです。
おい、
どうも、ペットです。
ペットです。
よっこいさんとまさるさん、
はい、どうも、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おい、ちょい、
よろしくお願いします。
で、ゲスト紹介があって、その後、久しぶりになるのかな、自分の才能を開花させて活躍する仲間を紹介する
コーナー、ね、
コーナー、
はい、
久しぶりです、
はい、第8回目ですね。
はい、
はい、
っていう感じでいくぜ。今週もなんか久しぶりな感じする？そんなことないか、
うん、それはもうもろ出しって言った
んだよ。もろ出しって言っただけ。
多分
そうだよ、海って満喫したからそういう気分なんだよ。
はい、わかりました。
悩ましいな。
はい、インディーズファンとアーティストを結ぶコミュニティ番組に、じゃあ始まります。
よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、オープニングナンバー聞いていただきました。レイザーフラッグでサバイブでした。
イエーイ。
さて、今日もどんどん進めていきますよ。 はい、自分の才能を開花させて活躍する仲間を紹介するコーナー。今日はね、旅人が紹介してくれるみたいなんだけどね、はい、じゃあ旅人よろしく。
はい、今回僕が紹介するのは、居酒屋なんだけど、大宮にあるね、串焼き高トンっていう場所ですね。
はい、
はい、あのオーナーさんがね、もう地元の後輩なんだけど、でしばらく会ってなかったんだけどね、あの久々に会ったらなんか飲み屋を始めてるなんて噂を聞いたんで、仲間と行ったらすごい良くてね、ちょっと今日それを紹介しようかなと。
はい、
はい、
俺らもね一回
行きましたね、
うん、連れてってもらったことあるよね。
そうだね、うん、2時間貸し切りでちょっとねみんなでワイワイね飲んだね。でなん
かすげえうまかったよね、
うん、
焼き鳥、
うん、オーナーさんがね高田義之さんって方で、うん、で飲み屋がねカウンター式のバーみたいな感じになってんだけど、
うんうん、
そうで、まあ、中学が一緒でね、高田なんかはね、もう結構しばらく前からあの居酒屋をやりたいなやりたいななんて言ってたみたい で、うん、で修行もね頑張って、いろんなところにねもうあの魚さばいたりとか、名古屋に行ってそこから箱根に移って京都に行ってみたいな、
へえ、あちこち行ってるの。
そう3年ぐらい修行したんですよね。
へ
え、うん、そうで彼の雰囲気もまたね、地味なんだけどなんかこう優しさで包む感じでなんかすごいね、いいんだよね。
寡黙なイメージが俺あった、
うんうん、
一生懸命なんか昔かたぎみたい な、
そう、ね、
なんかイメージがあって一生懸命やってんなって。
そうで無駄なことを喋らないみたい な、 なんか、うん、きっとああいうやつがモテんのかなみたいなね。
あ、そういう感じなんだ。
そうそうそう、全然喋んないんだけど仕事黙々とやるんだけどですよねみたいな感じで女 の、 あのお客さんに、女性のお客さんにこう語られると、一言だね、はい僕もそう思いますとか、なんかこう
渋い感じ、渋い感じだ。俺もそうなろうかな。
せいちゃん無理だな。うん、ね、フライヤーなんかもねすごい飾ってくれてて、
そうそうそう、もう毎回、リーゴフェイスのチラシとか、うん、もうカッパンクも貼らせてもらったりとかね、
うん、
結構お世話になってる、飲み屋で、でね面白いことにね、最初の早い時間に奥さんと息子さんが大体ね毎日いるんですよ。そう今夏休みだから息子さんもちっちゃいんだけど、うん、小学校1年生、うんうん、幼稚園か、幼稚園年長さんか、
超どんどん若くなってくね。
1歳1歳今、
う
ん、どういうこと？確かうちの子の1個下だったなと思って今、うん、そうそう、でそのおかみさんがねまたねなんかハイカラな感じでね、実は看板は奥さんなんじゃねえかっていうぐらいね。
ハイカラって久しぶりに聞いた。
聞いた。
いいね。
もうもうほとんどのお客さんも知り合いになっちゃったりとかして、
あ、
だいたい行くと誰かと喋ってるみたいな。
旅人もなんかその辺のお客さんとよく
喋って
友達になって一緒に飲んでるもんね、
う
ん、
そう Facebook 友達になっちゃったりとかね。そう、でもそれもなんかおかみさんの雰囲気で俺も友達になっちゃってる ところもあってね、もうなんだろうねそこの雰囲気をねよくして、で一人のお客さんなんかはね、なんかここで知り合ったお客さんとまた違う飲み屋でまた再会して飲み会を開いたんだっていうことがあったぐらい、もうパッと見普通のカウンターの居酒屋なんだけどね、すごいねそういう雰囲気の店なんです。
とてもフレンドリーなお客さんがいっぱいいるってことでね、
うん、はい、うん、でまあ、ちょっと宣伝としてね、つまみなんかちょっと紹介しようかな。
はい、
ね、カニ味噌。
カニ味噌、
うん、カニ味噌俺ね最初カニ味噌食えなかったんだけど、ちょっと待って俺じゃあ俺食うわっつって、うん、カニ味噌出してもらったんだけどね、すげえうまかった。
俺もカニ味噌苦手タイプだから、うん、ね、じゃあ今度カニ味噌食いに行こう、
うん、それおかみさんが出してくれたから食ったんじゃなくて、
うん、いやいや
本当はそうなんだろう。
いやいや、おかみさんね、すごく素敵な人なんだけどね、うん、勢いに負けちゃう感じで、キレーって感じの人じゃない、ね、なんつったらいいの、ね、
どういう感じの人なの、
うん、
勢いの人
なんだろう、だからハイカラだよ。
わかりづれ、
ハイカラな女ってわかりづれ。
メニューを紹介させて、
う
ん、
はい、
そう、そのカニ味噌はね、俺あのキュウリにつけて食ったんだけど、うん、もううまいからキュウリを3回おかわりした。
お
お、それぐらいうまかった。あとね、ナス醤油バターっていうのがねあって、それもねすごいうまくてね、うん、あのほとんどのメニューはもう高田がオリジナルであの考えて作ったって。
職人だね。
そうでね、息子さんのおすすめなんかをカレーうどんって言ったけどね。
カレーうどんうまそうだね。
うん、あの出汁がまたうまいらしくて、うん、はい、まあ
じゃあみんなでまた食べ行こうね。
また食べ行こう、
うん、もう俺カニ味噌チャレンジするわ、うん、キュウリで。
はい、
はい、
でお酒もね、日本酒ウイスキーを好んで仕入れてるんで、その辺もあのタカトンの、ツイッターとかフェイスブックに、まめにあの更新されてるんで、あの皆さん見てください。
はい、
はい、じゃあ場所はですね、さいたま市大宮区桜木町 2-306 山畑ビル1階ですね。
なるほど、
はい、あもう本当めちゃくちゃ美味しいから皆さんぜひ行ってください。
よろしくお願いします。
大宮アルシェっていうなんかでかいビルがあるんですけど、その裏手にあるお店で、
そうだね、う
ん、あの分かんなかったらあのいつでもレイザーフラッグの誰かに連絡してくれれば、
うん、
紹介しますので、
はい
はい、とても美味しいお店なので皆さん遊び行ってください。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、今日は、串焼きのタカトン様でした。
はい、イエーイ。
さて、それではね、ここで、一曲紹介をしてもらおうと思うけど、今日は旅人が、
はいはい、
うん、紹介してくれる曲ね。
僕ね、あの久しぶりにグリフィンのレコード聴いてて、シシコ、シシク？
シシク。
そうです、シシクだ、
うん、
もうね、なんかあの DJ やるんで久々にレコードあさんっていろいろ聴いてて、わすげえこれなんかな、もう久々に聴いてまたあのね、脳みそうわーってなるときあるじゃない。
興奮した。
そうそう、興奮して、ちょっとそれ紹介しようかなと。
はい、
はい、皆さん聞いてください、グリフィンでシシク。
ナイツ。はい、聞いてもらいました。グリフィンでシシクです。
おい、
おい、
おい、暑いね、
うん、暑い、うん、
さてさて今日はね10月のね、レイザーフラッグのライブということでね、
はい、
はい、もう最近毎年お世話になってる日本最大級パンクロックフェスティバル、
はい、
カッパンクね、
はい、すごいっすね、うん、
今回も10月の12、13、14とで、レイザーフラッグは13日ってもうね、はい、発表がありましたけどね、
はい、
うん、楽しみだよね。
ね、楽しみ、
うん、 どう今までさそのカッパンクって出てみて、
はい、
実はね俺も調べてみたけど多分ね今回で5回目なのかな。
お、
うん、2015年に芦部でやって、
うん、
でその翌年の16年はねウルガ、
はい、
うんうん、やってるね、うん、
はい、
でその後2017年も芦部、
はい、
で、うん、昨年も芦部ときた、
はい
はい、さあ今年はどこでやるか
で、ね、どこですかね、
うん、楽しみ。
今年新しい場所があるんだ
っけ、ね、そうね、スパイスかな、
スパイス
っていうところだったと思う。
3つ、芦部とロフトとそのスパイスス
ペースの3箇所で、
うん、
ね、
うん、やるんだけど、
はい、
そうで、まあ、カッパンクはさあの毎回毎回その DVD をさ、
うん、
必ずプレゼントということで
お客さんにプレゼント
ですね、
はい、ありますね。
そう
そうそう、で今までさその武蔵野でやったりとか、
う
んうん、
覚えてますね。
そう、あとは南高フラッグかな、
あそうか、
やったりとか、
はいはいはい、
いろいろやったけどさ今年は皆さんお楽しみにってことでね、
う
ん、
はい、はい、うん、そうですね、今年もレイズハラが参加してますので、はい、DVD ね、
DVD もね、
ぜひ楽しみにしてもらえれば
いいなと、
はい、はい、うん、
でもさカッパンクって最初呼ばれた時ってどうだった？
大興奮ですよ。いや毎年大興奮しますけど、はい、
うん、
あんな祭りないですよね。
ないね、
うん、俺すごいなと思って、
うん
うんうん、だって日本中だけじゃなくて海外からも来るじゃないですか、うん、今年も UK サブスまたね、
そうだね、
出ますし、
うん、
アメリカとか他のイギリスとかからも来るみたいだからめっちゃ、うん、
あとね普段対バンできないバンドとかね、
そうだね、う
ん、
楽しみ
だろう、ご褒美みたいな感じで見に行っちゃったりとかしてね。
いや本当、うん、でも俺毎年必ず酔いつぶれちゃう後半まで入れないのよ、
うん、でも途中のみ行っちゃうんだよね、なんだか知らないけどね、
この前道で寝てたみたいな
バカ野郎だね
だそれだけ楽しいんだよね、うん、もういろんなバンド見る。だから今年は俺はちょっと酒を少しずつセーブして最後まで見たいなっていうのが希望です、
うんうん、そうだね、
はい、
う
ん、頑張ります、
頑張って、
はい、
うん、まあ、今年もね3日間だからね、10月12、13、
うん、やばいっすね、
やばいね、
本当にみんな優しいし ね、
ね、みんな優しい、
うん、楽しいよな、
うん、
今年は俺は酔いつぶれないよ、
うん、ちゃんと見ようよ他のバンド見ようぜ、
うん、俺もう多分ね3時ぐらいでもうダメなんだよねいつも。
うん、
そうそう、でもさ、うん、それってカッパンクじゃなくていつもじゃねえんだ
そんなことないですよ、
そ
んなことないですよ、頑張ってますよ、
よく白目向いてなんか寝てんじゃん、
そう、ね、う
ん、
その写真撮るの俺楽しみだからさ
今年は寝ないように頑張りますので、うん、しっかり物販もねやっていきますので、
そしてね後でゲストにもね、今日来てもらってるペットさんがね、出てもらう10月の19日かな、
はい、
うん、早稲田ゾンビーとレイザーフラッグの共同企画、はい、南高フラッグです、
はい、
イエイ、これもねもう第9人になるんだけどね、
9回目なんだ、
うん、
うん、
そうペットさんはねそのもともとあれは共同企画で、で早稲田ゾンビー枠とレイザーフラッグ枠ってことで、
はいはい、
うん、今回はね瀬千代くんのね大プッシュでペットさんに出てもらうということなんでね、
あ、ありがとうございます。
タビートワークです
よ。あ、タビート、
タビートワークですよ。
そう、タビートが、
タビートがもうペットさん大好き。
ああ、ありがとうございます、うん、
ショーボートで見てもう俺しびれちゃって、
ああ嬉しい、
ね、その前にも対バンしてるんだけど
前にね1曲紹介したんだよ。
そうですね、
うん、
紹介してい ただ
いて、そうそう、いやすごいかっこいいよね、
なんかかっこよかった、
うん、もう多分パンクの枠をちょっと超えてる気がする、う
ん、すごい持ってからだと思った、なんか
汚ねえね、うんすごいかっこいいし、
うん、かっこよかった。
でも今日ザペットの2人がいるから言うけど、うん、南高フラッグって、ね、共同企画でやるでしょ。で俺らが企画者って、まあ、オーガナイザーとしても一応名を連ねるんだけど、
はい、
ゾンビー枠っていうところは実はね皆さん初めましてが多いのよ、
はい、
うん、そこですっごいね、逆に言うとオーガナイザーなりにもなんていうんだろう、初めましてですごい刺激になってるっていうので、
はい、
この難攻不落を楽しんでもらうといいかなって、
あ、
うん、
そうですね、
本当に思うんだよね、
いろんなジャンルが、
そうだね、そうそう、
うんうん、面白いですよね、
面白い、
うんうん、こんなバンドいたんだみたいな、
うん、
たくさん見れる、
うんうん、
そうだから、まあ、大体ねこういろいろジャンルっていろいろあるのかもしれないけど、うん、それがね完全にこうなんていうんだろう、壊されてるっていう部分で、
うん、
すごい刺激になると思うから
、うんうん、いや楽しみです、
うん、よろしく頼むね、
う
ん、お願いします。まあ、南高フラッグはね10月の19日土曜日、はい、第9陣を迎えてやりますんでね、皆さん よろしくお願いします。
遊びに来てくださいね。
遊びに来てください。
よろしくお願いします。
はい、
じゃあペットはまた後であのゲストコーナーをちゃんと設けてるんでね、はい、ゆっくりお話ししましょう。
はい、
はい、じゃあここで曲紹介は今回はセチオ。
はい、
はい、よろしく。
はいはい、自分が流したいのはですね、あのラストリゾート。
おー来たね。
はい、スキンズのね、うん、あの代名詞みたいな、うん、これはあのこれも9月に、まあ多分これからラジオが流れた後はもう終わっちゃってるんですけど、あのアイスピック、
はいはいはい、
はい、であの一緒に対バンさせてもらったバンドで、俺もねラストリゾートってやっぱあのオイとかスキンズからしてみればもうやっぱそれも伝説みたいな、伝説っていうかもう、うん、なんていうレジェンドっていうのかな、よくわかんないけど、
うんうん、
それと一緒に対バンできたことがものすごい幸運できて、
うん、
で俺最前列にいてあのロイっていうボーカルの人が服投げてきたのよ、うん、それ俺ゲットしたのよ、
うん、成長いろんなもんもらって
る、ね、いろんなもんもらってます、うん、そうで、そういうのもあるんだけど、まあ、とにかくすごく嬉しくて、うん、はい、まあ、そんな思い出にもなっちゃうんだけど、 そのバンドを
ねラストリゾートってこうなんか横乗り気分だけど縦で行っちゃうみたいなね、あれはもうねラストリゾートしかできない、
ね、
うん、
あのズズッタタズズッタタみたいな低い感じのリズムがとても好きなバンドでございます。
はい、
はい、じゃあ流しますよ、ラストリゾートで Coming for you。 When the whole thing started You're a fool in the catalyst Talk about taking a piss You're living a good life But you left us on the shelf And you're fucking living yourself When are you gonna tell us something We ain't been told before When are you gonna listen to us We'll take this shit no more It's time that you realize We're here right now To settle a score When the ball got rolling We thought we had it sucked Thought we had a maybe to trust Now we're back where we started Back to the daily grind Buried in the back of your mind When are you gonna tell us something We ain't been told before When are you gonna listen to us Take this shit no more It's time that you realize We're here right now To settle the score And I said, boy We're coming for you, I said, oi What you gonna do about it, oi Shit out of luck, I said, oi And I won't give a fuck about you
インディーズナイツ。
はい、聞いていただきました。ラストリゾートでカミングフォーユーでした。
イエイ、
はい、じゃあここからいきますよ、ゲストのコーナー。
イエーイ、
イエーイ。はい、今日は、難攻不落に来ていただくペット、
ペット、イエーイ、
はい、から、ボーカルのヨッコイさん。
はい、ヨッコイです。
おいちょい、ギターのマサルさん。
マサルです、よろしく
お願いします。に来ていただきました。
イエーイ、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ、どんどんやつぎばやに聞いていきますから、よろしくお願いしますね。
お願いします。
じゃあまずはね、あの簡単な自己紹介からお願いします。
はい、ペットのボーカルを務めておりますヨッコイです。
よっこい、
ペットでライブを見てもらって左側のギターのマサルです、よろしくお願いします。
マサル君のね、あの苗字って言っていいの今。
はい、大丈夫です。
根本ちゃん
と、ね、根本まさると言います。
根本、ね、ちゃんっていうのがね、ちょっとね、甘酸っぱくてね。
お、なんですか、根本ちゃん。どういうことですか。
ね、あの、根本ってね、こう俺が、交換日記小学校の時やってた女の子の名前。
かな、まあ、知らねえ。
しかも小学校で交換日記とか、
やってましたよ。
やるんですか、うん、え、どういうの書いたんですか。
ね、君のテニスしてる姿が、
そう、テニス部っていう話を伺いました。
松田さん、やっぱ聞いてるんですね。
あの、一方的に聞かされましたから。
ひどいボーカルですいません。
君のテニスしてる姿を見たら、バッターボックスでボールが見えないって書いたのかな。まあいいか、どうでも、まあ、
本当に、ね、本当にごめんなさい、ちょっともう。
だからね、ネモちゃんって呼んでるんだよね。
そうですね、
だから
本当、うん、あの、誇らしく思いました。初めて、ね、その自分の根本勝でよかったなって。40超えてから初めて思いました。
すごくいい人ですね。
はい、ありがとうございます。、うん、
いい名字だよ、本当。
ありがとうございます、うん、よろしくお願いします。
まあいいや、俺の話もいいし、
ね、本当にやめてもらっていいですかね、
うん、はいはい、
はい、じゃあここでね、あの、ペットのバンド結成のいきさつとかをちょっと最初から聞きたいんですけど、
はい、
横井さん、お願いします。
はい、大阪で、
はい、
もともとはもう軽い気持ちでちょっと遊びでやろうみたいなの
が
スタートで、
遊びでこんなになっちゃったんですか。
そうですね。で、だから名前もすごい適当だったんですよね、あの、ペットって。
はい、
あ、なんでペットになったのかちょっとよく覚えてない
です。覚えてない感じなんですか。
うん、
それなんかどれぐらい前なんですか。
辞典でたまたまみたいな感じ。
あ、そうそう、辞書をバラバラってやってこう指入れた時に、
そんな
英語があったらそれにしようみたいな。
なんか昔トンネルズがそういうのやってたよね。
やってた
か
も。じゃあさ、ヨッコイ君、もしそれがさ、ピッてやった時に SEX だったらどうすんの。
え、じゃあセックスって言われ
る。本当にそんな感じなんですか。
そんな感じ。
へえ、それどれぐらい前の話なんですか。
90年代、98年とか、そんなぐらいですかね。
98年、
はい。じゃあ、でも結構、バンド歴はもう、長いですよね。
そうですね。
そう、20年ちょいぐらいも、
うん。ですね。ま、でも、一度解散してますから。
あ、へえ、そうなんですか。
ええ。なので、まあ、そこちょっと空白の時期があるので、
うん、
そうだよね。だからさっき、ね、この収録の前にいろいろ話したらすごい長いもんね、うん、実は近いところにいたっていうかね。
そうですね、そうですね、うん、
本当に。
じゃあ逆に聞きたいんですけど、なんで再結成したんですか。
なんでだろう。
それも、
マサルと遊びでバンドを組んだんですよ、一度。
はい。
ルースターズのカバーバンド。で、まあ、マサルをその時紹介されて、
うん、
で、同い年っていうこともあって、同い年で、あ、こんなバカな人、まだいるんだ、みたいな。
あ、バカな人だったんですね、マサル。
なんか、こう、リハは、はい、一生懸命やってくるんですよ、その曲を覚えるとか、はい、そのカバーバンドだったんで、はい、そのなんかそのカバーの仕方ってあるじゃないですか、
うん、
その本人のツボでカバーしてきて、はい、リハは一生懸命やってきた風なんですけど、本番で2人ぐちゃぐちゃになるっていう、そこでなんかこうあったんですよね、きっと。
あ、でもじゃあそれはライブやったんですね。
ライブやって、
そこがその流れが初対面ですね。僕自体はペットは知ってましたけど、
そんなのあるんですか、初対面で。それ
で逆に僕が緊張してて、それでペット、僕からしたらすごい活躍してるバンドだったんで、それこそ年上だと思ってたんですよ。それでこうリハの帰りにその飲んだりとかして、同い年だっていうことで、それでこうなんか近づきましたよね。
そうですね、こんなバカがいるんだと思って。いや、こんなバカとバンド組みたいなって思って、
う
ん、
お
ー、へー。
その時ちょうどちょっとバンドがチューブラリな感じで、で、まマサルとやるんやったら、ペットの方が似合うなみたいな、じゃあペットでやろうかみたいな感じですね。
なるほど、うん、
そうですね。だからその時誘い方がその、うん、自分が新しい音楽始めるか、その俺が昔やってたペットってバンドをやるかもしれないけど、なんかどっちかやってくれへんみたいな 誘いをいただきまして、俺はもう何も考えてないんで、おお、やるやるみたいな。
どっちでもいいんだ。わかるよ、もうだってメッセンジャーもらってもめちゃめちゃだもん、いつも。ねえ、
レベル高いですよね。あると絶対成り立たないですよね。
そう、絶対お互いに笑わそうとして
な。そうですね。
それどれくらい前の話なんですか。
4年前。
ああ、うん、なるほど、
うん、だからほんまに、まあ、一緒にまだまだバンドやっていく気持ちやったし、うん、あでもこんなやつおったらおもろいなみたいな感じ。それは今も変わらないですけどね。
他のメンバーの方とかってどうなんですか。
もう一人ギターいるんですけど、ペッタギター2名いまして、
はいはい、
もう一人は、まあ、親友で、ペット解散してから組んだバンドがありまして、それで一緒にやってまして、はい、まあ、あの人間的に信用できる人なんでちょっと新しいペットにもいてほしいなと、うん、
それでそのバンドの横井くんがやってたバンドのベースを募集してるときに応募してきたのが今のベースのトールくん。
すっごいうまいですよね、うん、
でそのペット解散してからやったバンドがクラブナンバー6ってバンドなんですけど、それがちょっとベース定まらなくて、でぜひベース弾かしてくれってこうオファーが、オファーっていうのかな、そういうの、まあ、希望が来て、
はい、
で2人来たんですよね。
贅沢ですね。
贅沢で2人ともすごい上手くて、で、ちょっと偉そうなんですけど、そのオーディション的なことをやらせてもらって、
はいはいはい、
まあ、その今のベースが全曲覚えてきて、もう一人のベースが時間なかったって言って。
なるほど。
一曲足んなかったんだよね。
そう、なんかでもうコーツつけがたかったんだけど、全曲覚えてきたからお前ねみたいな。
なんかレギュラーと真逆っすね。
真逆
で そしたらクラブナンバー6もう終わることになって、でそのベースやりたいって来てくれた子がえーってなってペットってバンドをやるから、もう一度やるからそこでベース弾いてくれへんって言ったら、あ、じゃあやりますみたいな。
めちゃめちゃかっこいいっすよね、うん、俺トールさんのベースもう本当ちょっと尊敬してますもん、
うん、ありがとうございます。
本当みんなさんから評価いただいて、
すごいかっこいいな。
僕もあの横で見てて、うわーすごいなーと思って見てますよ
いや本当かっこいいなと思うので、ね、これ聞いてる人はぜひ南国クラブでペットを見てもらえればかっこいいなと思います、
う
ん、は
い、ありがとうございます、う
ん、ドラムの方はどういうあれですか。
ドラムはもともとペットのファンで、
解散する前のペットのファンですね。
で、あのちょっと生意気であ のロックが好き で,
、うん、でロックじゃない、ロックンロールが好き、
ロックンロールが好きで可愛くて当時、うん、そういう年下の、
うん、
だからペットもそいつが企画するイベントは出るよみたいな感じで付き合いをしてて。
あ、じゃあもともとなんかバンドとかやってた方なんですか。
うん、やってました、やってました。で、まあ再結成してドラムが定まってなくて、最初ヘルプでスタートしたんですよね。
あ、そうなんですね、うん、
で正式ドラムというか、まあ、最初はちょっとヘルプでその今のドラムにちょっと叩いてくれへんって頼んで、でまあ、やっていくうちに正式で行こうかみたいな。
でもサポートする時点から俺しかいないやろと思ってますっていうそういう意気込みはあのいただいてましたよ俺は、うん、
あのまあドラムそんな上手くなかったけど
厳しい
まあでも心意気の方が
大事だね、
うんうん、でそういう人成長するし、
うん、
うんうん、まあ、じゃあ行こうぜみたいな。
うーん、はい、じゃあここで今度ペット の, あの PR をしてほしいんですけど、はい、音源とかそういうのってございますか。
はい、はい、ございます。最近、まあ、シングルかな、3曲入りやから、
うん、
フィースト・オブ・ザ・レッドっていう、
はい、
CD 自体はライブ物販のみ
で、
音源の購入はま、ネットで購入できるっていう方法で1枚今出して、ツアーとかしてます。
そうだよね、8月の31日にちょうどそのツアーのファイナルが渋谷のゲームで終わったって感じだよね。
ええ、もう終わったってことですかね。
そうですね、
うん、おめでとう、
ありがとうございます。
で多分これがこの放送される頃にはその多分その第2弾の音源の宣伝をできてればと思ってます、ね。10月、
あ、じゃあどんどん作っていく感じなんですね。
そのフィースト・オブ・ザ・レッドっていうタイトルのもの と、そのフィースト・オブ・ザ・レッド2っていうタイトルで、まあ、2枚出すっていうことですね。
なるほど。
それは何曲入りとかまだ言っちゃって言っちゃっても
いい。いや多分3曲入り、
3曲
なんでそうなったんか俺もよく分かんないですけど、あのメンバーが考えた作戦
横田結構なんか流される感じなんですね。
いや実はそうじゃなかって、はい、全部自分で決めてて。
あ、そうなんですか。
でもメンバーもそういう責任背負っていった方が、はい、絶対楽しいと思うから、あんまり責任任してない人って結構ネガティブなままだったり、関わってる人ってお客さんおらんくても楽しいこと拾うでしょ。いやお客さん入らなかったけどこれは意味あるよみたいな。
あ
でも関わってない人はお客さんなおらんかったで終わっちゃってるから、ね、だからもうメンバー全員社長さんになってもらおうと思って、おのおのの。
お、超考えてますね。
え、根本株式会社大丈夫？
いや、有限なんですけど株式じゃないですけど根本は
そうですね。そこだ。そこから。
あ、でも逆にその3曲ってざっくばらんその3曲っていうテーマがあった方が、その1、2曲目はこう本人のテーマなりでも3曲目で嘘をつけるともいいテーマだと思うんですよね。3曲を満たすまで、満たすために新しい曲作るとか、
あ
それ逆になんか中年のバンドの楽しみ方っていうか、その堂々と嘘つくとか、あそれ満たすまでにそのテーマで5、6曲作ったりとか、そういうのでも無理やりバンドを楽しくしていくために3曲って今の僕らにちょうどよかったと思います書きたい理由言わせてもらうと。
なるほど。
じゃあここでもうこれずっと俺気になってるんですけど、今まで影響を受けたバンドとかミュージシャンっていますか？まあ、いると思うんですけど、うん、横井さんから教えてもらっていいですか？
まあ子供時代に受けた影響っていうのがもうやっぱり今も生きてるというか血と肉となってるっていうのが、まあ、海外ではセックスピストルズと、
お
あと日本ではラフィンノーズですね。
お王道ですね。
王道です。大好きですね、その2つ。そうかな。あとはまあいろいろ深く知ってってからいろんなバンド出てくるんですけど、やっぱりラフィンノーズとセックスピストルズは離れないですね。
へー、うん、じゃあ今でも大好きですか？
大好きですね。
あ、素敵だ。
ラフィンノーズって今もやってるでしょ？
やってますね、
うん、やっぱりずっと買い続けてるというか、やっぱ今でもライブ見たらドキドキする。
へー、
う
ん、
ドキドキしちゃう。
でドラムの子が変わりましたね、
うん、
あの女の子の
ちーちゃん
あの子仲良くて。
あ、そうなんですか。じゃあなおさら嬉しいですね。
嬉しいんですけどね、なんかあんまり近づいてほしくないなっていうのなんかスターでいて、
わかる。
だからそのリスペクト するっていう意味で、ラフィンと対バン嫌なんですよ。
へえ、
でもラフィンの歴史の中でも女の人がドラムって事件だからね。
事件ですよね。
あれはすごいなと
思います。
もうお客さんで居続けたいというか、一回対バンさせてもらったんですけど、もうガチガチで
、
もうこれはダメだ
マジっすか、そんな横さん見てえな。
もうガチガチで、
マサルさんは、
あ、はい、きっかけですか。
はい、
僕はもうだからその本当田舎者だったんですけど、いやまあなんかそのギターを持とう、
はいはい、
ギターを買おうと思ったきっかけがそのやっぱ布袋さんなんですよね。ボーイの映像を見て、そのなんかそのギターをかっこいいと思う時ってそのギターの知識がないわけじゃないですか。そのギターを持ってる立ち姿がかっこよすぎて、それで布袋さんを知ってギターを買って、でもその後はもう固くなに自分が好きですね。もうなんか真似したくないですよ。
もう遠回りしてでも絶対もう、うん、あの同じ道歩まないって
。偉いっすね。
いや偉くないでしょ、これで面倒くさい人生を送って。
でも俺もねもっちゃんが一番好きかもしんねえな。
いやーちょっと来た俺
来た、ありがとうございますっていうふうにこうなんかお互い舐め合って
傷
をちょっと傷を
はい、そじゃあ、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、う
ん、じゃあこの後後半戦に行くんですけど、その前に1曲曲を紹介してほしいんですが、はい、どちらか、はい、じゃあヨッコイさん、
あじゃあ、今発売しているフィースト・オブ・ザ・レッドの1曲目のルーザ
ー、オッケー、
はい、聞いていただきました。ペットでルーザーでした。
イエイ、
ありがとうございます。
じゃあ後半戦いきましょうね。
はい、
俺ずっと前から気になってることがあるんですけど、ペットの曲ってめちゃめちゃこだわってるじゃないですか。これ誰が作ってるんですか。
基本は俺です。俺が作ってます。
ギターとかベースとかそういうラインとかは。
そうですね、そういうのも、まあいろいろ方法あって、スタジオで、
はい、
もう口でこう弾いてっていう場合と、
へ、
あともう自分がガレージバンドで作ってメンバーに渡すとか
のありますね、よっこいさんね。
どっちかの、はい、
めちゃめちゃかっこいいですもんね、曲が、
うん、あめっちゃ嬉しいです。いや
本当に俺、うん、すげえなんかパンクじゃねえなって思ってて、
うんうんうんうん、
ギターとかベースとかも一気にサビとかがわーって盛り上がったりするのがとってもかっけえなーってずっと思ってて、
うん、でもその作ってくるデモがめっちゃかっこよくて、でそのままやろうとするんですよ俺らは、
はい、
そこで、
はいはい、
そうちゃうねんっていう、そこでこう2点3点4点5点してく感じだ。すごい本当そのデモの音源で発表してもいいぐらい、
あ、
ちょっとそれは本当かっこいいんですよ。それは、メンバー以外にも聞かせたいぐらい。
聞きて、スタジオでどれぐらいで入ってるんですか。
スタジオ週1、3時間の実質1時間半スタジオに入ってるから3時間で1時間で喋ってるんで、
あ、その ょっと似てますね、あのスタジオ入って全然
そうですね、
サボってるっていうか、しゃ食べてるっていう、
やっぱ週一で会うっていうのは大事
大事大事大事、
うん、
はい。じゃあここからあのいつも の, あの俺の質問ちょっといいですか。
お願いします。
あのバンド以外の趣味、
はい、
って何かあります、休みの日とか。
はい、俺は結構インドア派で、はい、ほんまに音楽好きで、
はい、
音楽鑑賞
が聞いてるんですか。
もうむちゃくちゃ好きで、で、パンクを好きだった気持ちと同じで、
はい、
今ジャズが好きで。
おしゃれですね。
おしゃれじゃないんですよジャズって。
そうなんですか、
う
ん、
もう全然パンクなんですよ、
うん、あ、
すごくて、で、まあ、それをジャズとクラシックでオーディオって発展したんですよね。
へ、
ちょっと話が唐突なんですけど、はい、でその音いい音で聞きたいってなって、
はい、
でそのオーディオとかも趣味で、
あ、いろいろ集めちゃうんですか。
集めちゃう、集めちゃう、
へ、
うん、ですごいマニアックなんですけど、その辺が趣味です。
へ、じゃあお家にはいろんな機材みたいのが、
機材めっちゃ、
スピーカーがすげえぞみたいな、はい、
めっちゃマニアックだ。
インドは一緒だけど、俺なんかさ、大島テルだもんね。
やめてください。
大島テル一生懸命探して
やめてください。
俺ね、あのジャズもクラシックも聞きますよ。
あ、そうなんや、
うん、
あ、顔、めっちゃ顔似てる、
顔似てる。
濃いっていうところやろ。
ジャズクラシック顔ってこういう。
多分そうかもしれない。
マサルさんは何してるんですか、休みの日とか。
休みの日は僕はもともとバンドやる前にプロレスラーになりたくて、本当タイガーマスクが好きで、ずっともう覆面レスラーになりたかったんですよ。
なんかすごいことになりましたね。
でそれでこうやっぱいろんなこうタイガーマスク自体も、まあ、はい、4人いたりとかで、いろいろこう、はいはいはい、結構覆面が好きで、
ミルマスカラスとか
も大好きで、
スカラス
と、もうだ、それでそのお茶の水とか、その覆面ショップっていうのがありまして、それでこう職人が違うんですよ。その要はな、楽器と一緒で、その何十何年からな、ここまではこいつが作っててみたいな、それのこうやっぱ縫い方とかステッチとかが全然変わってくるんですよね。それを本当に休みの時って一人でもう携帯とかすらオフにして、
はい、
あのずっと興奮してます、それ見て。
マニアック
だな。もういい仕事。
だから俺で言う大島テル
ね。そうですね。
また大島テル戻った。
この物件は築何年かってそういうところでしょ。
そうですね、
うん。そういうことだよ。
本当
だ
から。マスク見て興奮してる
感じ。これはあのね、本当ここまで年くると、
はい、
2、3人そういう友達も恵まれまして、あの最近その、
なるほどね。
でも本当に。春夏その相撲みたいな感じで、そのワンシーズン1回こう確認し合うっていう形で、
はい、
そういう、
マスクを確認し合うんですか。
マスクのだからその知識比べとか、なんかその再発見とか。でもやっぱこう再発見するとこう新たな人生、
なるほど、
いけるじゃないですか。
そうです、興奮するわけ。
またその新たな領域に行くっていうか。これは本当初公開ですね、これを初めて。
言ったのは、
よく知ってたのそれ。
いや、プロレス好きっていうのは知ってましたね。
マスクのその、なんとかの
知らない。ステッチがこう。
いや、それはでも話すまでないんですよ。話すまでのレベルじゃないというか、これは本当に心許せないと話せない話なんで。いや、大体それ友達なくなりますからね、こんな話すると。
確かに俺も昔プロレスフィギュアすげえ集めてたんですけど、
ありますね、
女の子が来たらみんな去ってきました、
ね、そうですね。でもそんな、それまでの女だったんですよ、それ。
そう
な
んです
、なるほど、そういうことですね。
そっからの女を探しましょう。
あ、俺でもプロレス好きっていう男好き。あ、俺はそんなにやけど、
うん、なんか分かる分かる、
なんか おもろい。
でも多いですよ ね、
多い
ね。なんかバンド界隈でプロレス好きな人ってすごく多いですね、
うん、そう、いろんなことをこう許容した上でプロレスが大好きっていうのは ね、
そ う、 ね、
そう、そういう人がで本気じゃん、みんなプロレスバンドさん最高
ですよね。
でなんかあのツアー中でもなんか見たことないプロレスの本読んでて、いい絵やなと思って。
じゃあ本当大好きなんですね。
で本当だからもういろんな団体行くんですけど、もうその関係なく行くんで、最近気づいたのが、俺リングが好きなのかなって、あの造形美としてその
マスクでもプロレスでも
なくて、そうですね、あのこう正方形でこう、だからボクシングとかも全然好きですし、なんか上がるんですよね。だ触った時とか本当興奮しましたからね。こう
はい、じゃあ先ほどのその女の子のつながりで、
はい、
2人の好きな女性のタイプを聞きたいんですよね。
はい、
よっこさんどういう人が好きなんですか。
難しいなこれ、ずっと考えてるんですけど、
はい、
何やろう、俺でも美人より可愛いの方がいいかな。あの尖ってるよりプニュってしてる方がいいかな。
ああ、家富さん系かもしれないですね。
そっか、
うん、え、じゃあ芸能人でいうとどういう人が好きですか。
ね、誰だったかな、能年玲奈。
は
のノンノン
ノン、
分かる、たび
分かる、
女優の、
うん、かわいい、
へえ、何人、
日本人、
能年玲奈、
能年玲奈、
能
年
能年玲奈、能年玲奈、
ちょっと後で調べて、
うん、もうね、女優ですごい天才だと思うんだけど、うん、もう苦しくて映画見れない、
うん、そんなに好きなんですか。
好き、愛苦しくてってこと。
いや、もうなんか好きすぎて、
あ、変態ですね、
はい、
いや、成長もね、知らないんでしょ。
知らないです、知らない、
安心しろです、絶対好きになるから。
本当ですか、うん、あ、飯富さん知ってるんですね。
もちろんです。
おいちょい、う
ん、
いや多分彼女が出演してる映画を見るともう多分演技がすごいから
へ
入っちゃうんですよね、持ってかれるというか、だから嫌いにならない人いないんじゃないかな。
へ、
あ、天才やと思う、女優
すごい、共演できる感じにな
っちゃう。共演なんてもう無理無理無
理。そういうマサルさんは誰がするんですか。
僕
どういうタイプか、まず。
いや、あのタイプってそのコロコロ変わるんですよ、はい、そのなんか、でもなんかその自分でこうこうなんかファンレターを送りかける芸能人が多分本気なんだなっていうの、その
いるんですか。
今その初代、今まで 3,4 人そういうのがいるんですけど、
ファンレター送ってるんですか。
最初、いや、ファンレターを送ろうとし、はいはい、送らないんですけど、
聞きたい、
最初に送ろうとしたのが、宮崎まずみですね。ビーバップハイスクールの中山美穂さんと、あ、ね、ちゃんとこう悪
純子だ、
そうですね、純子役ですね、
はい、
あの目線でやられて、それで本当にあなたの目線がっていう、
すごい、
それが始まって、そこをだから恋愛基準にしようとしてたんですよ、
はい、
その恋愛基準じゃないですけど、自分のタイプの基準っていうの常に高く、はい、高く。
純子の次は誰だ。
純子の次、まあ、いろいろいるんですけど、はい、その後ちょっと純子の次は多分 AV だったりとかするんで、ちょっとそれは言えないんですけど、最終履歴、
最終学歴
は中越典子さんっていう女優さんがいるんですけど、
わかる、
うん、飯富さん何でも分かります
ね。必殺仕事人出てたな。
そうですね、
うん、
お風呂とかそういうシーン出てる。
それ由美香
織さん。
しかも水戸黄門ですね。
水戸黄門か。
そうですね。だからその今でもこうそういう古い古風な顔付きの方なんですけど、それが王様のブランチでブランチギャルをやってる時にファンレター書きそうになりましたね。でその紹介したケーキ屋さんとか行きましたね。
バニヤ。だな本当。
正直別の人ってバカなんですね。
そうですね。今度全員呼んでもらってよろしいですかね。
あ、いい、超呼びたいですね。
よろしくお願いします。
これで1時間やろうよ。
はい、はい、まあ、話は尽きないですけどね、もうちょっと時間が来ちゃいましたので、
はい、
ここで、もう一曲、最後の曲をちょっとね紹介いただきたいんですが、お願いします。
じゃあ同じくフィースト・オブ・ザ・レッドシングルから、ミッドナイト・ソングス。
はい、聞いていただきました。ペットでミッドナイトソングズでした。
はい、おちょい、
ありがとうございます。
ちょい、はい、
もう本当に今日はね、はい、あの話が尽きないんですけど本当にありがとうございました。
ありがとうございま す, います。
ここでペットの、ライブスケジュールを、はい、教えていただければと思います。
それがですね、スケジュールがいっぱいなんですね。
秋以降もツアーでいろいろ東京以外にもいろいろ行かせてもらって、はい、その集大成として、はい、集大成、はい、2020年2月7日に、
あ、来年、
はい、うん、下北沢シェルターでワンマンをやろうと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。
行く、絶対行く。
お願いします。
やりますね。
ぜひ来てください。
はい、はいはい、ありがとうございます、うん、
はい、
ということで今日のゲストはペットのヨッコイさんとマサルさんでした。ありがとうございました。
インディーズナイト。
はい、じゃあここでレイザーフラッグ10月のライブ予定です。
はい、
はい、10月の12、13、14、カッパンク、
はい、はい、行きました。
それから、10月の19日、南高フラッグ第9陣、
はい、
はい、早稲田ゾンビね、はい、ザ・デッドパンスピーカーズ、
おい、
イサミ&スペックス、
おい、
スキンヘッドガール、
おい、
ペッツ、
イエーイ、
ナマステ
イ、うい、
そして、うん、レイザーフラッグ、
イエーイ、
でお送りする第9陣もよろしくお願いします。
はい、みんな遊びに来てください。
はい、今日本当ヨッコイ君とメモッチありがとうね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当10月頑張ろうね。
はい、
よろしくです。
めっちゃ楽しみです。
はい、それではね、来週第1週ね呼びたいと思います。ありがとりおさん、
はい、
うん、ペットも一緒によろしくね。2人もありがとりおさんって、俺がせーのって言ったらありがとりおさんって呼んでもらいたいかな。
ありがとりお、
はい、せーの、
ありがとりおさん。
レザーフラッグの皆さん、
こんばんは。
めっちゃ被りましたね。
めっちゃ被ったね。
ね、あの方たちよく飲まれるので、うん、じゃあ、うん、僕からの家飛びさん、
はい、
今年の夏は、
うん、
何回酒で潰れましたか。
教えてください。
はい、ありがとうございます。じゃあレザーフラッグ、俺は酒は、日本酒で2杯で潰れました。そんな感じで今日もありがとうございました。
あり
がとうございました。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。